新しい年も一月の半分以上が過ぎて、いつもでしたら今年はこういう年かなと、まあ、月の年の初め、だいたいいろんなことが起こりますから、いや今年はちょっといろ本当にいろんなことが起こって大変な年になりそうだとか、いや、まあ、今年は平安な一年になるかなとか、例年だと、まあ、そういったことをいろいろと思うような時期かなと感じるんです。しかし今年は本当に最初から大変な状況にあって、まあ、今年、去年が去年だっただけに今年はなんとかと思っていたんですが、もっと大変かもしれないという、まあ、もう1月のこの時期においてかなり揺れ動く中にあるのかなと思わされています。そうだからこそ、むしろ困難の中にこそ、弱さの中にこそ、神様は働いてくださると。大変だからこそ神様を求め、その救いが表されることを心から願うものでありたい、そう思うんです。本当にヨセフはとても困難の中に置かれました。しかしそのヨセフを通してかえって神様は大きな道を開いてくださった。そのことを通して私たちも救いの道は閉ざされることはないということを信じるものとならせていただきたいと思うのです。ヨセフは10年以上自分の国から離れ、エジプトで奴隷となり、さらに牢獄に入れられる、そういう生活を余儀なくされていました。そのヨセフに転機が訪れるわけです。2年前には王の検釈官が拘留された時に夢を解き明かして、王様に伝えてくださいと、まあ、それも2年間は忘れられてしまうわけです。ところが2年経って王様が不思議な夢を見た、そのことでその検釈官が忘れていたことを思い出すという、本当に不思議な出来事が次々と起こって、囚人であったはずのヨセフがファローの前に出るという、その時が突然やってきます。その時にヨセフがファローに言ったのは16節に書かれてある言葉です。私ではありません、神がファローの繁栄を知らせてくださるのです。今日のまあキーワードの一つです。私ではありません、神が。もう私はこれでもすごい大胆な発言だなと思います。神がファローの繁栄を知らせてくださるのです。繁栄、口語訳聖書では平安を告げられるのですと訳されていましたが、このヘブル語でシャローム、神様による完全な満たし、それが、まあ、シャロームはよく平安と訳される、ファローは夢を見て恐れている、いや大丈夫です、平安ですと。それを、まあ、新しい聖書は一歩進めて、いや平安よりももっと繁栄だと、この困難を通してエジプトがなお豊かになる、でエジプトが豊かになるということを通して、ただ神様が繁栄してくださるお方だということが表される。だから私ではありません、神がというわけですが、ただヨセフはまだ夢の内容を聞いていないんですね。夢を解いてくれ、ただこれだけです。でどうして私がというのは、エジプトの知恵あるもの全てがその夢を解き明かせなかった。しかし神は告げてくださる、しかも繁栄を。大胆だな。いや神はそういう方だ、ヨセフは信じていたんです。 そうだな、本当に神様はそういうお方だな、皆さんも信じておられると思います。しかし、私自身もこの聖書によって神様が必ず救いを与えてくださいますと告げることはできますが、じゃあ具体的にこんな悩みがあるんです、先生、聖書は何と書いてありますか、的確に伝えることができるだろうかと、いや私なら神様が、本当にヨセフはそれを徹底的に信じていたわけです。エジプトにやってきてヨセフは何にもない、違う国でもありますから、しかもそれまでの生活というのはもう父親からいろいろと叩き込まれていろんな知恵を持っていたというわけではないと思います。何にもない、その中で完全に神様の恵みだけでヨセフはやってきた。10年以上私ではなく神が成功させてくださる、それを経験してきた。何をするのも神様の力以外ありえなかった。そこから私ではなく神が、そのことをこのエジプトの王様の前ですらはっきり言うことができる、そういうものに変えられていったんですね。それでふと私が思い起こすのが、今の進学校の校長の鎌野直人先生が留学されていて、留学のところから帰ってこられて京都生徒協会、鎌野直人先生は京都大学に通われていた時に京都生徒協会でずっと教会生活を行っていた。実はその京都生徒協会におられる時に献身の飯が与えられた、その一点で鎌野直人先生というのは本田浩二先生のお孫さんにあたるんですね。本田浩二先生の子供たちは誰ずっと本田先生に祈っておられたんですが、伝道者には一人もならなかった。お孫さんが伝道者になった、その一点で本田先生が船田武雄先生にすごい感謝された。いやー私ではダメだった、あんたが、いや神様だっていう話をされた、聞いたことあるんですけど、その鎌野直人先生がアメリカ留学から まだ留学中なんですが一時帰国して、報告も兼ねて京都生徒協会でメッセージをされる。船田武雄牧師が司会をする。で紹介される時に一言付け加えられる、珍しいな、一言言われるのが、先生メッセンジャーにあまり言わない方なんです。実は私も何回か新学生の時に先生の司会とかおられる時にメッセージ語っても何にも言われない、メッセージには。メッセージは聖霊の働きだから全て委ねる。その一言言われたのはメッセージについてではない、今後の花向けについてではあったんですけど、直人先生にこう言われたんです。忠実でありさえすれば用いられるからね。いや別に直人先生がその時忠実でなかったってわけではない、でもやっぱり留学していっぱい学びをしている、そういう自分は特別な学びをしたとか、だから本田浩二先生の孫である、それはお母様の側が、母方が本田浩二先生、父方もおじいちゃんの牧師、親戚も牧師、鎌野義美先生、そんなものでもない、忠実でありさえすれば、私が言われたんではないんですけど、すごい印象に残りました。忠実でありさえすれば、本当に今思わされるんです。ヨセフは本当に忠実であった。自分は夢を見た、特別な夢を見た、父から特別に愛されている、そういうことでもない。いやしかしそういうものが全部失われてエジプトに来ることになった奴隷、 かわらず、しかし神は恵みを施す、そこに忠実であった。果たして私たちは神様に忠実であるだろうか、神様のご愛に忠実であるだろうか。神様は決して私たちから離れない。パウロが大きく宣言しています。どんな被造物もキリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。